イコニオンでも同じようにパウロとバルナバはユダヤ人の街道に入って話をしたが、その結果大勢のユダヤ人やギリシャ人が信仰に入った。ところが信じようとしないユダヤ人たちは異邦人を扇動し、兄弟たちに対して悪意を抱かせた。それでも二人はそこに長くとどまり、主を頼みとして勇敢に語った。主は彼らの手を通して印と不思議な技を行い、その恵みと言葉を明かしされたのである。町の人々は分裂し、ある者はユダヤ人の側に、ある者は使徒の側についた。異邦人とユダヤ人が指導者と一緒になって二人に乱暴を働き、石を投げつけようとした時、二人はこれに気づいて、リカオニア州の町であるリストラとデルベ、またその近くの地方に難を避けた。そしてそこでも福音を告げ知らせていた。リストラに足の不自由な男が座っていた。生まれつき足が悪く、まだ一度も歩いたことがなかった。この人がパウロの話すのを聞いていた。パウロは彼を見つめ、癒されるのにふさわしい信仰があるのを認め、自分の足でまっすぐに立ちなさいと大声で言った。するとその人は踊り上がって歩き出した。群衆はパウロの行ったことを見て声を張り上げ、リカオニアの方言で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、また主に話すものであることからパウロをヘルメスと呼んだ。町の外にあったゼウスの神殿の祭司が家の門のところまで牡牛数頭と花を運んできて、群衆と一緒になって二人に生贄を捧げようとした。人たち、すなわちバルナバとパウロはこのことを聞くと、服を裂いて群衆の中へ飛び込んでいき、叫んでいった。皆さん、なぜこんなことをするのですか。私たちもあなた方と同じ人間にすぎません。あなた方がこのような偶像を離れて生ける神に立ち返るように、私たちは福音を告げ知らせているのです。この神こそ天と地と海と、そしてその中にあるすべてのものを作られた方です。神は過ぎ去った時代にはすべての国の人が思い思いの道を行くままにしておかれました。しかし神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天からの雨を降らせて実りの季節を与え、食物を施してあなた方の心を喜びで満たしてくださっているのです。こう言って二人は群衆が自分たちに生贄を捧げようとするのをやっとやめさせることができた。ところがユダヤ人たちがアンティオキアとイコニオンからやってきて、群衆を抱き込み、パウロに石を投げつけ死んでしまったものと思って町の外へ引きずり出した。しかし弟子たちが周りを取り囲むと、パウロは起き上がって町に入っていった。そして翌日バルナバと一緒にデルベへ向かった。パウロたち、シリア州のアンティオキアに戻る。二人はこの町で福音を告げ知らせ、多くの人を弟子にしてから、リストラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返しながら、弟子たちを力づけ、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なくてはならない、と言って信仰に踏みとどまるように励ました。また弟子たちのため教会ごとに長老たちを任命し、断食して祈り、彼らをその信ずる主に任せた。それから二人はピシディア州を通り、パンフィリア州に至り、ベルゲで御言葉を語った後、アタリアに下り、そこからアンティオキアへ向かって船出した。そこは二人が今成し遂げた働きのために神の恵みに委ねられて送り出されたところである。到着するとすぐ教会の人々を集めて、神が自分たちと共にいて行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。そしてしばらくの間、弟子たちと共に過ごした。